はい、どうもこんにちは、木澤です。今日こちらに来ています。今日はですね、ドットネットの勉強会、10月の勉強会ということで、セッションの内容をですね、お話したいと思います。よろしくお願いします。
はい、どうも、では今日3番目のセッションということでお話をさせていただきます。じゃあ行ってみますかね。コルタナさん、よろしくお願いします。という新しい機能の話からさせていただきましたが、ちょっと待ってください、いきなり、Windows 10のアニバーサリーアップデート、これについてね、お話をさせていただきます。タイトル、さらにできるようになった Windows ということで、 Windows 10アニバーサリーアップデート、これについてお話をさせていただきます。去年までですね、見せてもらうか、新しい Windows の性能と選ぶというタイトルで1年間お話をさせていただきまして、ちょっと間が空いちゃったんですけど、Windows 10ですね、アニバーサリーアップデートということで新しいバージョンが出ましたので、そのお話を、今回したいと思います。30分お時間いただきますので、よろしくお願いします。ちょっといろいろ今回いろいろ企んでてですね、まずですね、本日のスライドは公開します。ドットネットラボのウェブサイト、あとスライドシェア等で公開します。あと、ブログでもちょっとお話をしようと思っています。でさらにですね、 YouTube 最近動画の配信をしております。今この状態で、録画して編集して配信をしたいと思いますので、よろしくお願いします。あと、マイクロソフトの方でチャンネル9という動画配信サイトを用意してますので、それも使っていますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、いつもと違うカメラの日で機材を用意してありますので、どんな仕上がりであるかちょっと楽しみにしていただければなと思っております。で、ご注意事項ということで、まず Windows 10のアニバーサリーアップデート、今回はバージョン1607というお話をさせていただきます。ちょうど2ヶ月ぐらい前に出たものになります。ただその後も Windows 10はインサイダープレビュー、インサイダープログラムとしてですね、随時アップデートが出ていますので、その情報もね、追ってお話したいと思いますし、まだその情報はまだ含んでないということをご了承ください。で、久々の登壇です。実はライトニングトーク以外でですね、登壇したの実は1年ぶりということで、お前サボってなかったんだって言われそうなんですが、軽く自己紹介、知ってる方多いと思うんですが、名前木澤智和と申します。一応横浜に住んでます。で、マイクロソフトの MVP もいただいております。 Windows and Devices for IT というカテゴリーで、ちょっと今年、この10月にまたいただきまして、1年間、MVP やらせていただきますので、よろしくお願いします。あとですね、主な活動としましては、ポッドキャスト番組ですね、マイクロソフトの技術や製品について分かりやすく楽しくですね、お話をするということを目標に、インターネットのラジオ番組、ポッドキャスト番組を、毎週配信しております。また先ほど言いました、チャンネル9とか YouTube の動画配信でもですね、こういった形で動画の配信とかもやるようになりましたので、ぜひよかったら見てみてください。こういったところをね、どんどん活動していって、幅を広げていきたいなと思っています。はい、では今回は Windows 10アニバーサリーアップデートということで、まずですね、今回のアップデート、Windows 10 2度目のメジャーバージョンアップになります。7月29日にリリース、2015年の去年の7月29日にリリースになって、去年の11月12日にノベンバーアップデートっていうのが、リリースになりました。その後のですね、アニバーサリーアップデート、ということで、2016年8月2日にリリースとなりました。バージョンとしては1607、コードネームレッドストーン1ということで言われています。で、 Windows のアップデート、どんなふうにされているかということをちょっとおさらいをしたいと思うんですが、 Windows のアップデートは4種類あります。で、インサイダープレビューブランチということで、この中で参加されている方多いと思います。インサイダープログラムで随時テスト中のプログラムを流して、それを評価してマイクロソフトにフィードバックをするというものと、あとはね、これカレントブランチ、これはある意味公式なリリースになります。4ヶ月ごとをめどに公式にテスト版じゃないものをリリースするということで、マイクロソフトは提供しています。で、さらに CBB ですね、カレントブランチフォービジネスということで、カレントブランチでさらに安定したものをビジネス用途、企業向けに提供するということで、さらにその4ヶ月とか8ヶ月とか、そういったことでですね、リリースをしています。で、さらにもう一個、あまり馴染みないと思いますが、LTSB、 これローグンタームサービスブランチということで、企業特に銀行系とかですね、ミッションクリティカルなところってそんな頻繁にバージョンアップされたら困る、で十分な評価の時間もらいたいということで、マイクロソフトからの、アップデートを影響を全く受けないで、ずっと使い続けるためのレビジョンになり、アップデートになります。でただ上限は10年間と言われています。でこのアップデートというのはですね、これユーザー数と実際の時間軸を見ると、まずそのマイクロソフトの社内で、テストをする、開発部隊が社内でテストをする、そしてあとはマイクロソフトのテストチームでテストをすると。でその後に、ここで人柱の皆さんにですね、インサイダープレビューということでリリースをして、我々評価フィードバックをかけます。でその後にカレントブランチ、今回のリリースになりますが、一般向けに CB ということでリリースになって、その後企業向けにカレントブランチフォービジネスということで展開されます。でここには書いていませんが、その長いレンジで LTSB が走るということになっています。でブランチごとのリリース状況なんですが、こういった形でですね、最初のリリースということはカレントブランチ、CB、CBB、LTSB ともに7月29日にリリースになっていますが、その後のスレッショルド2ノベンバーアップデートですね、これは CB が11月12日 CBB が翌7月8日で、 LTSB はリリースされていません。そういったことで時間ずれがどんどん出てきます。で今回のバージョン16番のレッドストーン1ノベンバーアニバーサリーアップデートですね、これ8月2日にリリースされてますが、まだ企業向けには CBB はリリースされていません。 LTSB ももちろん入ってきません。こんな形で段階的にリリースをしていっているという状況です。で今回のアップデート内容、ざっくり言うとですね、こんな感じですね。ユーザーインターフェースの改善だとか、コルタナの改善だとか、仮想デスクトップだとか、うちも OK でユニクスのシェルが使えるようになったりとかですね、そういったことが挙げられます。でこの中から全部話すと時間ないんで、いくつかトピックということで、今回お話をさせていただきます。やっぱり一番大きいのはユーザーインターフェースの改善ということであります。でユーザーインターフェースですね、Windows はスタートメニュー皆さんこだわるんで、バージョンが新しいのが出るたびにも Windows、スタートメニューがどんどん改変されていきます。でここで書いてるバージョン1511、ノベンバーアップデートでは、この後お見せしますけど、アカウントのアイコンとか設定のアイコンとかですね、電源ボタンとかで配置があったんですが、そこの変更が加えられて、それを切り替えるっていう方式になってたんですね。で1607というノベンアニバーサリーアップデートではまとめて表示というふうに切り替えました。言葉だけじゃ分からないと思います。実際お見せしますと、これが1511ノベンバーアップデートのスタートメニューです。皆さんこれ見ていくと、前どうだったっけって思うことがあると思うんでちょっと出したんですが、スタートボタンを押しますと、ここにですね、エクスプローラー、設定、電源、すべてのアプリってボタンがあって、さらにその上にですね、よく使うアプリとかおすすめのアプリっていうのが表示されていました。で全てのプログラムを表示したいっていう場合は、この全てのアプリっていうところをクリックもしくはタップして、やっと画面が切り替わってアルファベット順、文字順に並ぶと。でこの中から選ぶということになります。でさらにここに戻るってボタンを押すと、この元のスタート画面に戻るっていう方式になってました。で今回のノベンバーアップデート、このスタートボタンが3段構成と言われています。アカウントのアイコン、電源、設定ですね、このボタンが常に表示されて、全てのアプリがずっと表示されて、その後タイルのアイコンが出ると。でこれ実際に、もちろんこれもちろんありますんでお見せしますと、こういった形になりますね。ここにあるちょっと小さいんですけど、アイコンとかよく使う電源のボタン、設定のボタンというのは常に表示されます。でそしてここにですね、最近使われたよく使うアプリで、今出てませんけどおすすめのアプリというのも出ることがあります。でその後に、プログラム一覧が、もうすべてのプログラムが出るということになります。こうやって選んで出すことができます。それであとはおなじみの、タイルのアイコンという形でですね、表示の方法が変わりました。でやっぱりアクセスがすごくこれで楽になりました。私の個人的な感想を言わせてもらうと、もうこれ以上いじってくれるなというところがあるんですが、やっぱりみんなの意見をフィードバックしてですね、こういうふうにマイクロソフトも改善をしていっています。では次、タブレットモードにしたらどうなる。皆さんあまりタブレットモード使われないと思うんですけど、なんていうかですね、 Windows 8.1 のスタイルに戻っています。では具体的にタブレットモードにしてみますね。はい、全画面 まずノベンバーアップデートではどうだったかっていうと、ここの端っこにハンバーガーアイコンと、あとは電源ボタンとアプリのアイコンがあって、その横に、タイルの、画面が出ていました。でこのハンバーガーアイコン、もしくはこの全てのアプリのボタンを押すと、ここでですねスタートメニューと同じ画面が出てきます。でここにはよく使うアプリとか、あとは電源とか設定とかが出てきます。でこの状態から全てのアプリというクリック、まあ、もしくはこの最初の画面の全てのアプリのボタンがあるんですが、そこをクリックするとスタートメニューと同じ、全てのプログラムというのが一覧がここに出てくるようになってきます。まあ結構段階踏まなきゃダメだったんですね。で一方、アニバーサリーアップデート1607はどうなったかといいますと、まあ、このようになってまして、実際の画面をお見せした方がいいですね、はい。まず全体的にタイルのアイコンがありまして、で今のスタートメニューと同じようにですね、アカウントのアイコンと設定のボタンと、電源のボタン、それと切り替えのボタンが上にも既に表示されています。で今ここはですねタイルの表示、ここですね、ちょっとポインターが見せる、このタイルの表示になっていますが、その下にある、なんか リストのようなアイコンがあります。これをクリックもしくはタップするとですね、プログラム全体が表示されるようになっています。 Windows 8.1 の時はこのような画面を出して、画面をスワイプアップって下からこう撫でるように上げるとこのプログラムがこう表示されるようになりました。ちょっとそこの操作性は変わらないんですが、そこの操作性は変わってしまうんですが、見せ方がですね Windows 8.1 に戻ったと私は見ています。むしろこの方が分かりやすくなったかなと。だからスタートメニューに関してはですね、かなりこう洗練されてきたかなという印象を受けています。じゃあタブレットモードを開けて、通常のデスクトップを戻します。まあ、こういった形でですねスタートメニュー変わってきたんですが、さらにユーザーインターフェース代わり、面白いところで Windows Ink というのが今回出てきました。で Windows Ink っていうのはペンとか手書きをサポートするというものでして、ですねこんな形で付箋を貼ったり、スケッチパッドで絵を描いたりとか、画面をショットを撮ってそこに絵を描いたりとか、そういうことができるようになっています。で Windows Ink のアイコンっていうのはですね、皆さんパソコン手元のところでありますかね、このペンのマーク、ペンデバイスをサポートしている場合はタスクトレイが標準で出てきます。サーフェスとかお持ちの方はポッと出てくると思います。もちろんバイオも出てきますね。ところがですね、デスクトップマシンだと出てこないんですね。でただ出したいなって時は、設定から個人設定、タスクバー、システムアイコンのオンオフの切り替えってちょっと深いところに入っていくと、 Windows Workspace というところでオンオフのスイッチが出てきます。でここスイッチ入れると、ペンのデバイスをサポートしてない、環境でもですねこの今のアイコン出てきます。でさらにこのスケッチパッドっていうお絵描きができたりっていうものがあって、今回ジョーリーが使えたりとかですね、そんなことありますできます。でちょっとデモンストレーションしたいと思います。これね、ここにメニューで、付箋、スケッチパッド、画面スケッチタイプで付箋ってやってやると、ここにテストとか入れたりとかですね、お絵描きはできたかな、お絵描きはちょっとこれ文字入力しちゃったんで、こういった付箋を貼り付けたりとかですね、もしくはちょっと一回付箋消しちゃいますね、もしくはスケッチパッド、これがよくこれサンプルで出てきます。これ今ペンがあります、ペンで書きます、こうお絵描きができます。でお絵描きができるのは前からあったんですが、定規、これが出てくるんですね、こんな感じで、今手で操作していますし、ペンでもマウスでもできるんですが、もちろんマウスだけでもですね移動させることもできますし、今マウスで操作しています。あとこの角度はマウスのホイールを回すとですね、こういうふうに角度を調整できます。でちょうど45度単位で、45度単位ですね、こう直角になりたいときはここに 太く表示されますので、まっすぐっていうか直角を引きたいなとか、そういうときはですね、ここを見ながらやると便利です。で、例えば今これ、マーカーですね。蛍光ペン。あれ？あ、書けた。こうやってまっすぐ。線を 聞くことができます。これはペンで書いちゃってますけど、まあこんな形でですね、あの定規が引き出されます。まあこれ実はあまり目立ってない機能だった、目立ってないというか、あのちょっと注目化されたんですけど使われてないことがあったんですが、もうぜひねこれあの定規を使ってみたいという方はいいと思います。であの先日出たインサイダープレビューはさらにこのまっすぐ書ける定規じゃなくて、円を書いてその円の中の内紙を書けるとかですね、そういった新しい定規のタイプも出るという画面だけ見てます。ちょっとまだ入れてないんですが、まあ、そういったことでですねどんどん改善はされていっています。そして、最後になります、こちらですね、画面スケッチ。今ちょうど押した瞬間にこの画面が出てきて、画面がスクリーンショットに撮られて、こういった形でですねそのままでこう絵が描けるようになっています。まあ、もちろんあの保存もできますし、共有ってやって、まあ、ツイッターに投稿したりとかメールで送ったりとか、そういった共有もできるようになっています。まあ、これがですね Windows Ink の、機能になります。そしてコルタナの改善ということで、冒頭やりましたコルタナ、前はデスクトップを出して、起動してたんですが、ロック画面の状態でもできます。さっきやりましたね。でここであのあれば、ここにですねヒントが出てるんですね。タップしてこう言ってみてください。誠と直樹にメールを送信する。西村誠さんと藤井直樹君にメールを送らなきゃいけないのかちょっと思ってしまったんですが、こういったサンプルが出てきます。でこれ通りで実際やってみますと言ってもあのうまくいかないんで、うまくいく例を言っています。コルタナさん、岡田さんにメールを送ってください。
メールの内容をどうぞ。
今日の勉強会よろしくお願いします。
岡田正さんに今日の勉強会よろしくお願いします。
これあのマイクロソフトの
メールを送信します。送信、追加、または変更しますか。
送信、送信、
送信しました。
すみません本当に送っちゃいましたあのですね、こういった形でマイクロソフトのアカウントに登録されているメールを送ることができます。で、池田さんにも送ることができますし、ちなみに高尾さんに送ろうとしたらですね、あの山の高尾さんが認識されてしまいましてなかそこら辺はうまくいってないところもあります。はい、そんな形でですね、まあ、あのロック画面からもできますし、スケジュールを入れたりとかそんなこともできます。でここの設定はですね、どうやってるかというと、コルタナの設定画面があります。でこちらにですね、ちょっと時間がないんで画面だけスタートボタンを押して、あのコルタナのトークで発しますと、コルタナの画面が出て、コルタナ の, あの設定ボタンがあります。そこにロック画面でデバイスがロックされている時でもコルタナを使用できるようにするというこのチェックを入れると今の画面に出てきます。でさらにメールを送りますとか喋ってくださいっていうヒントが出ます。これヒントはですね、設定の画面のホームの個人設定っていうところにですね、Windows とコルタナに関するトリビア、ヒントなどの情報をロック画面に表示するというオプションがあります。ここをオンにしとくと、さっきみたいにいろんなアドバイスを出してくれます。これデフォルトでオンになってるので皆さんも出てくると思います。はい、じゃあ次また画面代わりということで、仮想デスクトップ、これについてお話をさせてもらいます。仮想デスクトップ、まあ、MacOS じゃあ当たり前ですけど、Windows だともう10から、OS として標準サポートされますね。でこういった形で、デスクトップが切り替わるということになっています。で、コントロールキーと Windows キーと左右のキーを押すと、ショートカットでこうやって切り替えることができます。だから PowerPoint と Visual Studio をパンパン切り替えて表示するとかですね、そんなこともできるんですが、今回できたのが、複数のデスクトップでも必ずこのウィンドウだけは常に表示させておきたいっていう、ことを、固定できる機能がつきました。じゃあ実際やってみますね。ちょうど今これ Visual Studio コードがあります。ここを右クリックして、このウィンドウのすべてのこのウィンドウをすべてのデスクトップに表示するってクリックします。そうするとまずこの画面出てきます。で画面切り替えると必ずどのウィンドウに行っても どのデスクトップに切り替えてもですね、必ずこのウィンドウが表示されるというふうなことができます。ですからこのある画面見ながら作業をどんどん切り替えてみたいとかですね、そんな時にはすごく効果的じゃないかなと思っています。まあ、それと一方ですね、その下にこのアプリのウィンドウをデスクトップに表示すると、例えばエクスプローラーを表示して、今エクスプローラー出てないんだけど次にエクスプローラー立ち上げた時にも必ずどのデスクトップでも表示させたいとかですね、そんな設定した場合はここをチェック入れていただくという形になります。で、あとはアクションセンターですね。アクションセンターというとこの画面の先ほどから何とか出しています、ここですね、これをアクションセンターと言っています。でアクションセンター前からあったんですが、何が違いが出たかというとですね、これデスクトップの下の方拡大させたんですが、数字の1という点が書いています。1個の新しいメッセージが発生した場合ということで、その個数をですねアイコンとして表示されるようになりました。前はあるかないかしかなかったんですね。そういった形で今アクションセンターが実際に出ちゃってますけど、こちらのデモのように、アクションセンターということで、メールが来ましただとか、アップデートが走りましたとか、Facebook でこういうメッセージがありましたとかですね、そんなことが表示されるようになります。で、面白いのが、Windows 10モバイルをお持ちの方、同じアカウントに結びつけておくと、バッテリーの充電が完了しましたっていうのもデスクトップのパソコンの上に出てきます。で、ああ、充電されたなっていうのは私も毎晩見てるんですが、そういったこともですね、いろいろ出てきますんで、試してみてください。で、アクションセンター、そのノベンバーアップデートからどういうふうに変わったかというとですね、これが1511のノベンバーアップデートの設定があるんです。で、この4つのアイコンをタップすると、リスト形式で出てきて、それを設定切り替えるということになってたんですが、今回ですね、アニバーサリーアップデートだとこれだけたくさんのアイコンが設定できるようになって、さらに位置も移動させることができます。システムと通知のアイコンですね。ここの設定画面ですね、こういった形でこう移動させるっていうことをできるようになりました。で、アクションこの中のね、表示をするしないの切り替えもできるようになりました。はい、そういうことで OS 周りの話をどうしてたんですが、ちょっとどんどん時間も迫ってきましたので、ではちょっと話を変えまして、ウェブブラウザ、マイクロソフトエッジ、これも、いくつか変わっています。これ実はですね、ユーザーインターフェース周りかなり細かいところも出てます。タブを右クリックするとサムネイルが表示されたりとかあるんですが、今回やっぱり一番大きいのはですね、エッジの拡張機能、これが使えるようになったということで、マイクロソフトエッジの拡張機能サポートということで、実際ですね、Chrome のエクステンション、これとほぼ同じことができるようになりました。で、ちょっとデモを実際ご覧に入れます。ですね、まずファイルの準備としては、さっきから何度か出てもこれビジュアルスタジオコードで出てますけども、マニフェスト JSON ってやつと、あと JavaScript の JS のファイル、これを2つ用意してもらいます。これChrome と同じです。で、マニフェスト JSON というのを用意して、ただ Chrome より結構項目はいろいろ追加しなきゃいけないです。かなり厳格に言われています。で、バックグラウンド JS というところを呼び出して、こういう形でですね、何やってるかというと、テキストを選択したときだけ右クリックしたときのコンテキストメニューを表示させるということをやっています。で、何が違うかというとですね、ここにブラウザーって書いてありますね。Chrome のエクステンション、ここに Chrome って書いてあるんです。これをブラウザーって変えると Edge で動きます。ほぼです。私も全部試していませんけど。っていうのをエヴァンジェリストのモネーさんに教わったんですが、それをするとどうなるかというですね、はい。私のこれポッドキャストのページですけど、ここを選んで右クリックすると Chrome で検索、ごめんね Bing っていうのが出てきますね。これでやると 右クリックすると Google で検索っていう画面に飛びます。実は Edge はこれできないんですね。標準は Edge を標準でやるとコルタナに質問つって必ず Bing に問い合わせが行くようになっています。でこれなんとかなりませんかっていうとエクステンションでこういう形でですね、あの機能を追加することができます。それが今回の Edge でできるようになりました。そしてやっぱり一番嬉しい機能ですね、ユニックスのシェル、バッシュ、これが使えになりました。正確に言いますと、バッシュ Ubuntu on Windows ということで、Windows の中にですね、ユニックスのサブシステムを作ってしまって、そこでユニックスのシェルがそのまま動くということになっています。実際の、機能の追加ということで、Windows Subsystems for Linux ベータ版というところになります。これをチェックしてですね、実際動かすとですね、ユニックスが動いてしまいます。まあ、Ubuntu のサブシステム的に動くということで、ここにバッシュがあります。ね、LS ってコマンド打つということで、ユニックスがそのまま動いてしまうんですね。で、例えば、もうちょっと時間ないと思ったんで、ハローワールドってちょっと小さくて見づらいと思うんですけど、C のやつで、プリント F を使って、プログラムを一行書いています。これを GCC で、コンパイルします。コンパイルしました。ここにハローワールド出てきます。これは全く UNIX のバイナリーコードが動いているということになっています。で、実際これバイナリーコード解析すると本当に Ubuntu 用のバイナリーコードになります。で、あとはDebian ベースですので、APT で GET ができるんですね。 APT GET インストール、SysV バーナーでうまくいくといいですね。あ、パスワード。こういった形で今 Ubuntu と、APT でゲットしました。新しいコマンドがつくようになりました。バナーってコマンド使うとこういうふうに木沢ってやるつもりちょっとかっこよく悪いですね。キザワとこういうふうにですね、バナのコマンドを使うようになります。ちょっと今日間に合わなかったんですが、凝ってる方はですね、 X のサーバーを立ち上げて XI を動かして目玉ギョロギョロ動かすとかですね、そんなこともやってる方もいますので、ぜひね挑戦してみてください。やはりこういった背景にはですね、 Mac が Unix、 Mac もいその方いますね、Unix 系ですんで、やっぱり開発には Mac だっていう話もあったんですけど、どうもそこの巻き返しを図りたいのかなということで、もう Unix ごと取り込んでしまうというこのマイクロソフトの大胆な施策じゃないかなと思っています。はい、それと、次がですね、モバイルホットスポット、これは非常に面白いんですが、パソコン自体がテザリングできるようになりました。ですね、まあ、よく Windows Phone でテザリング、あ、 Windows 10 モバイルでテザリングって言ったんですけど、これが Windows 10でもパソコンベースで標準でできるようになってまして、まあ、Wi-Fi が使えればそのままできますよということで、設定でですね、ネットワークだったな、モバイルホットスポットってあります。これを選んでモバイルホットスポットオンにすると、今キザワバイオっていう、アカウントができました。じゃあこの iPhone を使ってネットワーク、あれ、出てこないな。ちょっと今 iPhone の画面見せることができませんが、今 iPhone つなぎました。今 iPhone つないだんで、キザワ iPhone6 ってことで IP アドレスと Mac アドレスが出てきます。こういった形で今この iPhone はバイオ経由で、で、さらにこの Microsoft の回線を使って通信ができるようになっています。無線 LAN を搭載していればですね、デスクトップのパソコンでもできますんで、こういった形でお持ちのパソコンがそのままアクセスポイント、モバイルルーターになるということもなります。できます。まあ、その他ですね、もう時間がなくなってきたんですが、アクセントカラーとかこうやって色も変えられるようになってまして、画面出した時これバック黒ですね、私ね。で、ここの色をアクセントカラーとこのだいぶレイアウトも変わって見やすくなったんですが、このアプリのモードっていうのがあります。これ白選ぶとこれが標準のモードです、白で、黒を選ぶとバックが黒になります。 ちょっと白い面きついなって方はですね、こうやって切り替えるといいかなと思っています。あとはソフトキーボード絵文字が使えるようになったとかですね、あとは手書きの入力が改善されまして、これどういうのかってちょっとあんま時間もなくなってきちゃったんですが、手書きの入力がここに適当に書いて空き座って出ませんね、はい、刻まとこういうふうに出ました。今まではですね、こういった四角い枠があって、その四角い枠の中を書いて、書ききれなかったら確定させてまた入力ということをしたんですが、この四角い枠なくなりました。ここのラインの中に日本語だろうが英語だろうがサラサラサラと書いてしまえば、書けるということになってちょっと便利になりました。便利になったっていうかね、普通に自然に書けるようになったかなと思ってます。で、今ちょっとかなり字汚い字でも書いたんですけど、よほど外れたことをやらなきゃですね、かなりの高確率で当ててくれますんで、入力した 手書きの文字がですね、文字に変換してくれますんで、ぜひタブレット系でお使いの方はですね、使ってみてください。あとはどんどん細かい話になってくるんですが、タスクバー、時計のボタンをクリックすると、前はカレンダーだけに表示されたんですが、今度はスケジューラーとかですね、これが統合されて表示されるようになっています。そういった形でですね、細かいところではあるんですが、どんどん使いやすくなっているというところで、ぜひWindows 10 はですね、アップデート皆さんされていると思うんですが、ぜひされていない方はぜひ進めてみてください。あと、また今度 Windows なんか変わったって言うけど、どこが変わったのって聞かれたときにですね、こういうところだよってところを話すときに参考になればなと思っています。実際私自身も変わったけど、これよく調べている前で、一体何が変わったんだっけってことはよくありましたので、ぜひですね、これまた公開しますので見ていただければなと思っております。こういった話をですね、今回インサイダープレビュー含めてですね、今後ポッドキャスト番組とか動画の配信、YouTube、チャンネル9の話をしていきますので、よろしくお願いします。すみません、ちょっと時間が過ぎちゃいましたけど、以上 Windows 10 アニバーサリーアップデートの話をさせていただきました。ありがとうございました。